会と題して司徒俊介牧師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書26章の69節から75節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスに一番近かった弟子のペトロが主イエスのことを3回知らないと言ってしまった、ペトロの失敗の話、あるいは、ペトロの否認というふうに言われることもありますけれども、そういうふうに言い習わされている箇所です。この晩の出来事の大まかな内容については、まあ、おそらく、覚えておられるという方が多いのではないかと思います。過ぎ越しの食事をお弟子さんたちとお取りになったとイエス様はゲッセマネの園へと赴かれました。少し長くそして激しいお祈りを過ごされた後、祈り終えたところにスカリオテのユダが現れて、ユダが、シエスを捕らえる人たちを手引きをして連れてきたわけですが、そこでイエス様は捕らえられてしまいます。で、捕らえられた時点で弟子たちはみんな天然バラバラに雲のこちらすみたいに逃げ散ってしまうわけですが、そんな中でペトロだけは捕らわれのなったシエスをですね、遠くから追いかけていく。そしてシエスが連れ込まれた大祭司の館にペトロは潜入をするというふうになります。でペトロはそのところで捕らわれたイエス様がどうなるのか固唾を飲んで見守っていたのですけれども、この大祭司の屋敷の女中に見とがめられて、あなたもシエスと一緒にいたのではないか、そう尋ねられたことがきっかけになって、3回イエス様のことをそんな人は知らない、そう言ってしまった。大まかに、ごく駆け足で申し上げましたけれども、そんな話です。一度聞いたら忘れないような非常に印象深い仕方でペトロは3度シエスを、否んでしまいます。で今日の礼拝では私たちはそんなふうにシエス、ペトロがシエスのことをそんな人は知らないというふうに言ってしまった、その失敗の出来事を、聞いていますけれども、実は先週聞いた箇所の中に今日のこの記事に直接関わっているような言葉が記されていました。58節のところです。58節ですが、57節からちょっと57節58節を読んでみようと思います。こんなふうに記されています。人々はイエスを捕らえると大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。ペトロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って司役たちと一緒に座っていた。この58節の言葉、これは注意して読むと非常に、興味深い、まあ、興味深いというと不謹慎かもしれませんが、非常に、気持ちをそそられる、そういう書き方がされています。この時ペトロは遠く離れてイエスに従っていたってここに言われてるんです。とってもこれ微妙な言い方だと思います。ペトロはこの時イエス様から離れてたんでしょうか、それともくっついてたんでしょうか。原文でここ読みますと、ペトロは彼についていこうとしたって書いてあります。私たちの聖書だと一番最後に、遠く離れてイエスに従いっていうふうに従いが後に来ますけど、原文ではですね、ペトロはイエスに従っていたって書いてあるんです。ところがこの従うっていう言葉をよく読んでみるとです、ついていきました、従いましたっていうはっきりした言い方ではなくて、まあ、ついていこうとしていた、従いつつあったっていう、そういう言葉になってます。 まあ、英語だと I と N と G をつけて現在進行形みたいな言い方がありますけれども、ペトロは従いつつあった。この時ペトロ自身としては従おうとしてた。そして自分では従ってたつもりなんです。ところがその従っていこうとする様子がどうだったかというと、遠く離れてって聖書に書いてあるんです。ペトロ自身の気持ちや思いはイエス様についていくんだ、ついていこうとしてるんだって思ってるわけですが、その思いと裏腹に実際は遠く隔たってしまっているって、ここに書いてあるんです。それがどれくらい遠いのかというと、いやペトロは大祭司の庭にまで離れてしまっている。しかもシエスを捕らえた下役たちの間にすっかり入り込んで一緒に腰を下ろしてしまうくらい遠く隔たってるって、そう書いてあるんです。つまりこの時ペトロはです、ペトロの自分の気持ちとしてはシエスにうんと近いつもりなんです。すぐ後に従っているようなつもりでいる、ただ状況が許さないだけで本当はすぐ後ろにいますってくらいのつもりなんですが、ところがそう思っているペトロ自身は実はシエスからうんと遠く隔たってしまっていて、むしろシエスを捕らえた下役たちとの間に一緒に腰を下ろして焚き火に当たって暖を取るようなありさまになっている。だからペトロは大祭司の館まで追っかけていってシエスに従っているつもりでいるんだけれども、周りから見るとです、このペトロという人は大祭司の手下の一人じゃないかなって見られてしまう、そんな様子でいたんだというふうに言われているんです。でもちろん、周りからどう見られようとです、ペトロ自身は、どんなに下役たちの間に溶け込んでしまっているように見えるとしても、自分ではイエス様を案じているんだと思ってたに違いない。ここに聖書のここには事の成り行きを見ようとして腰を下ろしてたって書いてあるんですね。でもこの事の成り行きを見ようとしてっていうここの箇所、これ説教されるときに大抵の説教者がしゃべることなんですが、ここで事の成り行きって日本語に訳されている文字は実は終わりとか終局あるいは消滅っていう、そういう文字が書いてあるんです。つまり事の成り行きを 見届けようっていうのは、イエス様が、消えるのを見よう、イエス様の最後を見届けようっていう、そういう字が書いてあるんですね。今日の記事で、何が問われているのか、問題になっていることは何なのかというと、ペトロがシュエスに従うというつもりでここにいたんですけれど、その従っている姿って一体どういうことだったのかという問いなんです。実はこれは今日ここで礼拝している私たち自身にも直結するような問いかもしれないと思うんですね。私たちもイエスも信じてイエス様の弟子としてこの日本の社会の中で暮らしている、自分一人一人がイエス様のしもべだと思って生きているわけですけれども、しかしシエスと共にあるってどういうことなのかっていうことがですね、実は今日のこの箇所でマタイによる福音書が読む人に尋ねている事柄と言っていいだろうと思うんですね。ペトロ自身は自分では従っているつもりなんです。ところがそのペトロは実際には遠く隔たっている、離れてしまっているようにも見える。ペトロの実際のありようはイエス様のすぐそばにいるというよりは、むしろ死を捕らえた下役たちの方がずっと近くにいて一緒に火に当たって暖を取っているって、そういうありさまだったって言われているわけです。で実はこのマタイによる福音書のここでですね、イエス様と共にあるってどういうことなのかが、問いになっていると申し上げましたけど、考えてみるとマタイによる福音書っていうこの福音書 自体はですね、もう一番初めから一番終わりまでずっと貫いて、人が神様と共にあるってどういうことなのかっていうことを問題にしている、そういう福音書なんですね。 よく知られているようにこの福音書は系図で始まります。前に申し上げたことあったかもしれませんが、私はですねキリスト教の幼稚園に通ってて、卒園の時にこの新約聖書をプレゼントしてもらうんです。で幼稚園でいろんな聖書の話を聞いていたのでとても楽しみにしてですね、どんな楽しい話が書いてあるのかと思って、マタイによる福音書の1ページを開いたらショックを受けたんですね。全然わかんない人の名前がずらずらずらって書いてあって、こんな話聞いてないって思った、本当に子供心に衝撃を受けたことを覚えてます。私たちにとってはとっつきが悪い、実は聖書の、現代風に言ったらインターフェースっていうんでしょうかね、聖書の1ページ目を開いて読もうとすると、途端に挫折しそうになる、そういう名前が並んでいます。しかもそれは、聖書を旧約聖書をよく読んでいたらみんなわかるかってそうでもないんですね。マタイによる福音書の一章の系図にはそこにしか名前が出てこない人なんかいくらでもあるんです。だからそうすると、つまりあそこに名前書かれた当人にしてみるとですね、なんで自分の名前が聖書の中に書かれてるのって言いたくなる人だって出てくるかもしれないんですよ。自分は、こんな風に名前が書かれるような人じゃありませんって、自分の希望が入れられるならどうか消してくださいって、そんな風なことだってもしかしたら言う人だっているかもしれないくらいです。ただなんでマタイによる福音書がその名前をちゃんと書き留めているのかというと、それはその人自身がどう思ってるからじゃないんですね。神様がその一人一人を覚えてその人生を持ち運んでくださった、それは確かだって言ってるわけです。ですからマタイによる福音書の系図の最後に何て書いてあるかっていうと、このヨセフから、そのイエス様につながるんだというふうに書いてあって、そしてマタイによる福音書の、一章のイエスの誕生の記事には何て書いてあるかっていうと、ヨセフよ恐れずにマリアを妻として迎えなさいっていう話の中で、これはインマヌエルと言われたことが実現するんだというふうに書かれているわけです。神様が私たちと共にあるということが実現する、それがイエス様のお誕生なんですと言って始まるのがマタイによる福音書です。イエス様はそうやってお生まれになって、一番最後マタイによる福音書はどういうふうに結ばれていくかというと、大伝道命令と言われる言葉で結ばれていくわけです。これはこれから私たちが先に読んでいくところですけれども、一番最後は私は世の終わりまであなた方と共にいるっていうイエス様の約束の言葉でこの福音書は終わります。ですから実はマタイによる福音書っていうのは、人間のたくさんの人間が生きていた、その人たちは必ずしも神様のを信じているとか神様のことをよく分かっているって人たちじゃなくて、もしかしたら神様気がつかないで生きてた人たちもいっぱいいるけれども、でも神様はそういう人たちと一緒におられたんだ、そのことが分かるようにイエス様がお生まれになった、インマヌエルという方がお生まれになったんだと言って、そのイエス様が地上の生活を送っていかれて十字架にかかり復活なさって、一番最後に何ておっしゃったかというと、私は世の終わりまであなた方と共にいるから、あなた方は私がいた時と同じように私があなた方に伝えたことを教え、そして父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさいっていう、そういう終わりになっているわけです。マタイによる福音書が初めから終わりまでずっと貫いて問題にしているのは、神様が共にいる、人と共にいるということなんですね。で、ペトロが実は今日ここで、出会っている問題というのは何かというと、その神様が共にいるってどういうことなのかということが問題になっているわけです。ペトロはここではどう思ってたかというと、自分がイエス様を思う気持ち、自分がどんなふうにイエス様のことを思っているか、それによって自分がイエス様と共にいるんだと思っているわけです。自分の気持ちに動かされるようにして大祭司の中庭にまで自分はついていっているって、そう思っているわけです。ペトロにとっては、イエス様との間を隔てているのはただ壁一枚だと思ってます。自分がずっとイエス様に近いところを歩んでいて、今はイエス様捕らえられちゃってるから壁の向こう側にいて、その壁の向こうを見ることはできないけれども、でも自分はすぐそばにいると思っているんです。ところがこの聖書が伝えていることというのは、そういうペトロは実はイエス様のすぐそばにいるよりもイエス様を捕らえてしまった下役の間に座って、そちらの方にすっかり溶け込んでしまっているようだったというふうに言われているわけです。そして そういうふうにです、この、26章の58節で言われたペトロが、自分では近くに従っているつもりだけれども、しかし実は遠く隔たっていたということが今日聞いている記事、この出来事の中で次第にあらわになっていくわけです。だから言ってみると、私たちが今日聞いたこの69節からの記事っていうのは、26章58節の遠く離れて従っているということの説明みたいな記事と言っていいわけです。ペトロ自身はですね、自分の気持ちとしては何度も申し上げますけど、死の危険を冒しても主イエスに従っているんだというつもりでいました。でも実際はそうじゃなかったということが、今日のこの私たちが聞いているところで次第に明らかになってくるんです。ことのきっかけは何かって、よく知られていることですけど、一人の女中の言葉です。69節にこんなふうに出てまいります。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリレアのイエスと一緒にいたと言った。文字って恐ろしいもんだなと思うんですけど、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたって活字でこういうふうに印字されちゃうと、なんかこの女中がですね、もうお前の正体は見破ってるぞって言わんばかりにイエス様にペトロに迫ってるように聞こえてきます。でもおそらくこの女中はこの時そんなに強い思いでですね、ペトロのことを見破ったなんていうつもりで喋ってはいないというふうに思います。あなたもガリレアのイエスと一緒にいたってそう言ってるわけですが、言ったのは誰かというと、これ女中さんだって書いてあるわけですね。で、女中さんですから、これ当然女の人です。で、女の人だっていうことは、どういうことかっていうと、イエス様が逮捕された、あのゲッセマネの園にたくさんの取り方の人たち、下役って書かれてる人たちが言ってましたけど、あそこでは女性はそんなとこに参加するはずがないわけですよ。イエス様を捕らえに行ったのはみんな男の人たちです。だから女性はです、イエス様が逮捕されたその場面にはいなかったんですね。そうすると、あなたもガリラのイエスと一緒にいたっていうこの言葉は、さっき見たぞっていうそういう言葉であるはずはないんです。じゃあなんでこの女中は、こんなふうに言ったのかっていうとです、これはヨハネによる福音書にもうちょっと詳しい説明が出てきますが、ペトロがなんで中庭に入れたのかという説明がヨハネによる福音書に出てくるんですね。どう書いてあるかというと、ゼベダイの子ヨハネが大祭司と知り合いだったって書いてあるんです。それで門番の女中に頼んでペトロを中に入れてもらったんだって書いてあるんですね。で、まあ、あの十二弟子の中で一番若いヨハネがなんで大祭司と知り合いなんだろうかってちょっと不思議な感じがしますけれども、考えてみると、ヨハネっていうのはゼベダイっていう割と大きな漁師の息子なんですね。そうすると大きなお父さんが大きな漁師ですから、その大祭司の家にです、あの商品のこの納品かなんかでですね出かけていって、その顔見知りになってるわけです。だから、その大祭司の自身とも顔見知りで、しかし大祭司の家の人とも顔見知りで、ヨハネのことはこの女中は知ってるわけです。で、そのヨハネがやってきて、ちょっとこの人入れてくんないって言われたらですね、女中さんは分かりました、あなたのおっしゃることならと言って通してくれたに違いないわけです。で、ただこの女中さん後で考えるわけです。そういえばあのヨハネっていうのは、あれイエス様の弟子になってた人だわ、そしたらあの人が連れてきたこの人も弟子じゃないのかしらってふっとそんなふうに思うわけです。だから、ここではあなたもガリレアのイエスと一緒にいたって、なんかすごく決めつけみたいに、読めるような書き方になってますが、あなたのイエスという人と一緒だったんじゃありませんかっていうふうにですね、尋ねてるような、あのそういう軽い疑問の言葉として語られた、そういうふうに言っていいと思うんです。で、もしです、ペトロはここで、最後にはあんな人は知らないって激しく誓っちゃうわけですけれども、それくらい本当に身が危ないんだったらです、ペトロがさっきいた場所、そのイエス様が捕らえられた場所でペトロのことを目撃した人たちというのは、 今一緒に火に当たっている下役たちなんですね。だから、この人たちはですね、さっき捕らえた場にペトロがいたなんてことを、知らないはずがないんです。しかもこのマタイによる福音書も書いてありますけれども、イエスが逮捕された時にペトロはですね、思わず剣を抜いて下役の一人に聞きかかっちゃってるわけですから、騒ぎになってるわけです。そうすると、あの騒ぎを起こした男がここにいるってことがわからないはずがない。だからペトロが、一緒に焚き火囲んでいられるっていうのは、上手に変装してたためじゃないんですね。そうではなくて、最初からペトロは問題にされてないんです。イエスの一味だ、イエスの仲間だって分かったからといって、ペトロはそれで、捕らえられるというふうに、そういう話には実はならないんです。ところがペトロ自身はドキドキしてるわけですよ。この女中さんが、あなたはガリラヤのイエスと一緒にいたんじゃないんですかっていうふうに尋ねると、率直にそうですって肯定してもよかったんだけれど、そうしないわけです。問いをはぐらかそうとして、何のこと言ってるのか私にはわからないというふうに言うわけです。で、この70節でペトロはみんなの前でそれを打ち消して、何のこと言ってるのか私にはわからないと言った。ここで例えです。確かに私はイエスの弟子の一人です、自分の先生が心配なのでここに来ておりますと言っても、多分何も起こらないんです。でもペトロは、はぐらかしてしまう。で、はぐらかしてしまうんですが、はぐらかしたことでペトロ安心しないんですね。むしろだんだん不安になってくるんです。でペトロのここの行動って面白くって、不安になってどうなったかっていうとです、今まで腰下ろしてたとこから立ち上がって門の方にそそそそって、なんとなく逃げてっちゃうんですね。71節にこう続きます。ペトロが門の方に行くと、他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。ペトロが門の方に行ったって、これ非常に象徴的な行動です。ペトロ自身の思いはね、私はイエス様と一緒だ。イエス様と共にあるんだって思ってるんです。イエス様についてってるんだと思ってる。でも体は逃げ腰になってるんですね。建物のすぐそばに火に当たってたはずなのに、いつの間にか門の方に体が動いていってしまっている。そして、そこのところで今度はです、別の女中さんが、あの人イエス様 の仲間かもしれないよって、これ実は71節ではですね、ペトロ尋ねられていないんですね。他の女中が彼に目を留め、言わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言ったって書いてあるわけですから、あなたナザレのイエスと一緒ですかって聞かれてもいないんです、ペトロ。ただ他の人が他の人に話している。そこに割って入ってです、そんな人は知らないって誓って打ち消したって、だからペトロはうんと嫌だったんですね、そういう話を自分についてされることが。危ないから逃げてるんではなくって、自分がイエス様の仲間だと言われることが嫌だった。それがペトロの姿です。ところがそうやって打ち消すと、どうしても言葉が出てきますから、言葉が出てくると、それはペトロのもともとの言葉がガリラヤなまりがあるもんですから、あなたそんなこと言ったって、あなたの言葉なまってるじゃないの、あれはナザレのイエスと同じ言葉じゃないのって、やっぱり仲間に違いないなんて言われて、それで激しく呪いの言葉さえ口にしながら打ち消し始めるってなるわけです。呪いの言葉さえ口にしながら打ち消すってのはどういうことかっていうと、もし私が嘘を言ってんなら私は神に呪われてもいい、間違いなく私はあの人知らないんだというふうに言い始めちゃったっていうことです。ペトロはです、自分の重い気持ちではイエス様についていきたい、イエス様の弟子でイエス様に従ってるって思ってるのですけれども、あなたあの人の仲間ですねって言われると、体が反応しちゃうと変ですけれども困るんですね。どうしてもそういうふうに、言われるとどうも困って逃げてしまうところがあります。 しても自分が安心安全じゃないと気が済まないんですね。多分ここでさっきから申し上げているようにそうですって言っても何も起こらないんですけれど、ただやっぱりペトロは不安なんです。イエス様が捕らえられて逮捕されて、そして、十字架まで行ってしまうわけですけれども、そういう状況の下でそのイエス様と関わりがある自分だっていうことが人に知られることがなんか自分に、悪い影響が及びそうな気がして、どうしてもそんなふうに見られては困ると思っているわけです。自分の身がどうしても安全じゃなきゃ嫌だ、そういう自己中心、自分本位の思いっていうのは、しかしこれペトロ一人に限ったことかなというふうにここを読んでて思わされるわけです。もしかすると私たち自身も、この教会にやってきて礼拝している時にはです、ここには別にあなたキリストの弟子ですねなんて咎める人誰もいないですから、私たちは、とっても喜んでここに集まっていられますけれども、しかし、ここから家に帰ってこう月曜日から土曜日までの生活の中でです、あなたはクリスチャンです、そうですねって言われた時に、そうです私クリスチャンですっていうふうに、もしかしたら状況によって場合によって私たち言えないかもしれないですね。だからペトロが持っている弱さっていうのは私たちも同じような立ちの弱さを持ってるかもしれないなというふうにここを読みながら思わされるわけです。でさてペトロはここでイエス様とのつながりがどこにあると思ってたか、自分がイエス様についていこうと思っている、自分の気持ち自分の心の中にあると思ってました。もしかしたらここにいる私たちも信仰っていうのは心の事柄だ、自分の心の持ちようの事柄だって思うことは割合あるんじゃないでしょうか。でももしも信仰が心の事柄であるのならば、実はここのペトロのように私たちの信仰っていうのもとてもおぼつかないところがある、そう言わざるを得ないのじゃないかと思います。誤解されてはいけないと思うんですが、この箇所っていうのはですね、ペトロが、弱い気持ちになりました、それはいけません、もっと強く信じなさいっていう、そういう箇所ではありません。その証拠にこのマタイによる福音書、これ非常に明らかなんですが、他の福音書と書き方が違ってるんです。どう違ってるかっていうと、今日の記事の一番最後っていうのはペトロがですね、鶏が鳴いた後、表に出て激しく泣いたっていう言葉で終わってます。どこの他の福音書もみんなこの記事は出ていて、みんなペトロが激しく泣いたことは伝えてるんですが、他の箇所はですね、その後に手当てがしてあるんです。福音書によってそれはそれぞれなんですが、蘇ったイエス様がペトロのことを気遣って、ペトロに特にこの私が復活したことを知らせてあげなさいって女性の弟子たちに伝えていたり、あるいは、ペトロにイエス様が直に出会ってくださって、他の弟子たちとは別に、このことを許してくださっているという箇所があったり、あるいはもっとはっきりしているのは、ルカだかヨハネだかですけれども、3度イエス様がですね、ペトロよ、私を愛するかって尋ねてくださって、ペトロは3回も尋ねられたんで悲しくなったけれども、実はその3回ってのは何かっていうと、ここで3回知らないって言ったことを上書きするように、3度私を愛するかっていうふうに尋ねてくださって、ペトロは最後に私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言って、そして、今日のこの裏切ってしまったことから、解き放たれていくっていう、他の福音書にはそういう記事があるんです。マタイによる福音書にはですね、ペトロがそうやって立ち返っていくところが出てこないんです。だからこのマタイによる福音書はもうここで泣きっぱなしなんです。あとは、どこに向かっていくのかというと、おそらく一番最後のところです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるんだから、あなた方は、その私がいることを信じて、私があなた方に教えた通りに教え、洗礼を授けなさい、みんな全ての人を私の弟子にしなさいって、そういうところに、ペトロは招かれていくんですね。 ペトロは、その意味ではです、このマタイによる福音書に語られているペトロの姿、この話っていうのはですね、イエスも裏切ってしまったペトロの改心物語ではないんです。自分がイエス様をつい知らないと言ってしまった、あれは失敗だったと、もう失敗しないようにしようって決心して、二度とこれからそういたしませんって、そういうことがありましたっていう、その後半がなければですね、改心の物語にはなっていきません。イエスも裏切ってしまっただけの話で終わってしまっています。なんでそこで終わっているのかっていうと、マタイによる福音書が非常に問題にしているのは、神様が人間と共にあるってどういうことなのかっていうことなんですね。つまりペトロは、自分の改心によって神様に結びつくんじゃないんです。そうじゃなくて、ペトロ自身は、魔が差したというかですね、あんな人なんか知らないってついてしまう自分本位の弱さを持っているけれども、しかし実はイエス様の方はペトロがそんな弱いとこを持っていることを宣告ご承知で、そしてそのペトロと一緒に歩んでくださっていたんだっていうことをこの福音書は伝えようとするんです。ペトロが自分が裏切ったと知るのをどこで知っている、知っていくかっていうと、75節のところです。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いたって、ここで結びになってます。この時は裏切ってしまったけど、後で気持ちが変わってよくよく考えてみたら、あの時私はイエスも裏切っていたんだなっていうふうに後からペトロが気がついたっていう話じゃないんですね。そうではなくて、ペトロはどこで自分がイエス様に背いているか、イエス様に従っていないか、自分としては従っているつもりで、従おうと思っているつもりなんですけど、実は従ってなかったっていうことはどこで知るかっていうと、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうってイエス様がおっしゃってくださった、その言葉に行き着いた時です。そしてこの言葉にはどこで語られたかっていうと、杉越の食事の中でイエス様が、人の子が、去っていくんだって言った時に、ペトロが、他の弟子がどんなにつまずいても私だけはつまずきませんっていうふうに言った時に、イエス様が、いいかペトロ、あなたは今晩鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうとおっしゃっておられた。だからペトロがそのことに気がつくのはこの、鶏が鳴いた時なんですが、イエス様の方はもっとずっと前にです、ペトロが裏切る弱さを持っている、どうしても自分中心で生きてしまう、そういう惨めなところを持っている、どんなにイエス様のことを愛しイエス様に従いたいと思っててももう抜きがたくですね、ペトロの体の中に自分中心に生きてしまうっていうところがあるって、そのことを ご存知で、しかしイエス様はそれを恨んで、なぜそんな風にするなんておっしゃらないんですね。いいかペトロ、あなたは三度私のこと知らないと言うんだよ、だけれどそのあなたのために私は十字架にかかるし復活してあなた方に出会ってあげるんだって言ってくださっている、そういうイエス様がおられるんです。あなたは私を裏切る弱さを持っている、本当に残念だけどもうどうしようもない、しかし私はそういうあなたがその弱さのために結局神様に捨てられて滅びないように身代わりに十字架にかかる、本当に簡単にあなたは私のことを知らないと言うけれども、私はあなたのために十字架にかかる、そしてあなたが私を知らないと言ってしまうために孤独になっていてしまう、そのことを、その呪いを私の側に引き受けて、私が孤独に死ぬからあなたはこの私が共にいるっていう中を生きていきなさいって、そうおっしゃってくださってイエス様は十字架に向かっていかれるわけです。他の福音書では、ペトロがイエス様から、いろいろに、言葉をかけてもらったり、出会ってもらったりして、もう一回気持ちを取り直してイエス様の弟子として生きていくっていう姿が描かれてますが、この福音書ではそれが 一番最後の大伝道命令に従って歩んでいくという形で語られるわけです。知らないって言ってしまうペトロは、私たち一人一人の姿でもある、私はそう思います。私たちもです。自分に余裕があったりすれば周りの人に温かくできるし、周りの人のこと考えられますけど、余裕がなくなっちゃうとですね、どうしても自分中心にものを考えてしまうような弱さを持ってます。本当に周りの人に対して冷淡で無情だなっていう自分に出会ってがっかりさせられる、自分自身にがっかりしてしまうということは私たちだってあるかもしれないんです。でも私たちがそうであることを知って、イエス様が十字架に向かっていってくださったっていうこの事実は変わることがないんです。あなたは三度私のこと知らないという、でもそのあなたのために私は十字架に向かっていく。イエス様がそういう方として私たちに伴っていてくださる、そこに実は本当のインマヌエルってこの福音書が伝えている、その事柄があるのだということを覚えたいと思うんですね。そして私たちは自分では本当にですから、自分の方からイエス様を信じ、イエス様に従っていくって、従えたらいいなって思いますけど、もしかすると従えていない自分の弱さはあるかもしれないってことは非常に思いますけれども、そういう私たちとイエス様の方が共に歩んでくださろうとしている。あなたは決して孤独にならないんだ、どんな時も私はあなたと一緒に歩むんだとおっしゃってくださる方がおられる、そのことに感謝をしてここから歩みたいと願うんです。そしてペトロはここでイエス様が一緒にいてくださるんだということはどこで気がついたかというと、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないというだろうという言葉を思い出して、そういえばイエス様はおっしゃってて、この私をご存知だったんだと言って泣いてるわけです。私たちもイエス様が私たちのことをご存知で、私たちにかけてくださる御言葉を通して本当にイエス様が一緒なんだということを知らされて生きていく、そんな風なんだろうなというふうに思います。私たちはイエス様の御言葉に照らされながら、本当に繰り返し繰り返し自分がどんなであるかということを、イエス様の十字架にかかったイエス様の御言葉に照らされる中でつくづくと思わされ、そしてしかし同時に、この私は決してそんな惨めなものとして打ち捨てられて一人で生きているのではないのだということを知らされていることを覚えたいと思います。いつもイエス様が一緒に歩んでくださる、そのような生活をここからもう一度新たに歩んでいきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ペトロは遠く離れて主に従い下役たちと共に腰を下ろしていたと聖書の中に語られています。イエス様がペトロを弟子に招いて、私に従ってきなさいと言ってくださったからこそ、ペトロは大祭司の中庭まで従っていくことを許されましたけれども、しかしその時のペトロの姿は、従っているとは程遠い、本当にイエスを捉え、やがて十字架に追い上げていく、そのような下役たちの姿同然であったのだと聖書は語ります。私たちもイエス様を信じる弟子として洗礼を受けておりながら、もしかすると時には本当に弟子にふさわしくないようなイエス様を抜きに足で歩み、それどころか御心を悲しませるような歩みさえしてしまうことがあるかもしれないことを恐れます。しかし私たちがそんなふうにイエス様から離れ、あなたから離れてさまよいらし滅んでしまわないように、あなたはクリスマスの日にイエス様をこの世界に送ってくださり、私たちを招き、私たちの主として共に歩むと御言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうかこの時私たちがイエス様に本当に深く覚えられ、真剣に受け止められ愛され、この地上の生活を歩んでいることをもう一度新たに思い返すことが許されますように、私たちのために十字架にさえかかってくださろうというほどに イエス様が私たちのことを深く受け止め、愛してくださっていることを覚え、そして私たちもそのように愛されている者の一人としてふさわしく歩んでいくことができますように導いてください。私たちが共に歩もうとしているこの世界の隣人は、必ずしも私たちにとって都合のいい相手ばかりではありませんけれども、しかしイエス様がその一人一人を本当に愛して十字架にかかっていてくださることを聖書は語っています。どうか私たちはそのことを知る者としてイエス様に従う歩みを続けていくことができますように。そしてどうかこの世界に本当の平和と、また本当の慰めに満ちた喜びを生み出す、そのようなしもべとして私たちがこの世界に仕え、人生に仕え、周りの人たちに仕えて共にあなたの喜びを味わうことができますように、守り導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。